それでは聖書拝読をさせていただきます。ペトロ前書2章9節から10節までです。新約聖書の430ページです。それでは拝読いたします。しかしあなた方は選ばれた民、王の血統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。それでは付与された神の恵みとその宣布と題しまして、白木先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
じゃあ足はどうぞ楽にしてください。はい、皆さん3月もね、いよいよ終わりが近づいてまいりまして、各地でそろそろですね、桜の開花のね予想が始まっております。例年通りというようなねこともありますけれども、まあ岡山もおそらく今月末にはね開花ということになって、ちょうど4月のね初めの週には満開になるのではないかなと、まあ、そんなふうにね思います。今年もまた桜の季節がやってきましてね、そして全国が桜の開花満開にね騒ぐ、そういう頃合いでありますけど、東京のね標準木は皆さん靖国神社というところにあるね桜の木ですよね。で岡山は後楽園なのかな、それぞれね各県標準木というのがありましてね、そちらの方に気象庁の方が出向かわれて、そしてつぼみが4輪5輪ね咲きますと一応開花ということでね開花宣言をすることになってますね。で大体この開花宣言から1週間ぐらいでね満開になるというふうにいっぱい言われてますけど、先日ニュースで靖国神社のね開花の間近ということでね、気象庁の方が朝から出かけてね靖国神社の標本木のつぼみをね一つ一つこう確認している場面がニュースで出てましたけど、面白いですね。あれこう双眼鏡みたいなものをわざわざ見てね、つぼみをこう見上げてね、そして一つ二つ三つ数えてるんですよ。それだけなら私もその周りにギャラリーがいるんです。日本人桜が好きなんですね。もう一般の人がねその標本木の周りにもうたくさん集まってるんです。ちょうど気象庁の方がこの中に入らないでくださいって言ってねここから中に入らないでくださいって言って、もういっぱいの人ですよ。それでその気象庁の方が数えて結局4つだったんです。そしたら4つ開花せずかなんかで発表するとね周りの人がわーっていうため息をつくわけですから、あの光景を見ながら日本人というのは本当に幸せだなと思ってまた次の日行こうでしょうねきっとで中にはこれサラリーマン風の、ね、背広着た方もいるんですよ。なぜそこにいるのか、間違いなくですね開花宣言が行われたら会社の上司から言われてるんだと思います。場所を取っておくよあれも仕事の一つなんだと言ってね背広着てきてました。ですからまあ本当に日本人はね桜が好きでね、まだそれをめでることにね春の訪れを何よりも感じるんだろうなと まあ、4月といえばね、新学期も始まり、また新入社員の方も入社される、まあ、そんな中でね、桜とともに新しく出発するという意味でね、桜を埋めてるんでしょうけど、まあ、そんな光景見ながらね、本当にあの平和だなと思いつつも、自然を愛することのね、素晴らしさを感じて、一本の桜の木を見ながらため息をつくね、なかなか外国ではないことでしょうね、はい、そんなことがありました、先週はね、まあ、そういう中であの皆さんもすでに聞き及んでいるかと思いますけれども、あの一郎選手がね、引退しましてね、日本で公式戦が始まって、マリナーズという最初にアメリカの地を、ね、踏んだ時に所属したチームね、シアトルマリナーズに最後また戻ってきてね、そして今年45歳ということで公式戦、出ましたけど、結局東京でね試合を2試合行ったんですが、まあ、2試合ともヒットが出なかった。まあ、結果的にね、本人が引退ということで、その日の夜の深夜にね、0時からですよね、0時から記者会見をするということで、引退をしました。まあ、結果的にはあの引退ということになったんですけど、やっぱりあのイチロー選手のね、野球人生というものを振り返って、いろんなことをね、思われて、引退会見に臨んだんだろうなと思うんですね。その日はどんな質問でも受けますよということで、深夜0時でありながらもね、大勢の記者の方に囲まれてね、いろんな質問が飛び交ったと思いますけど、私もそれ全貌は分かりませんがね、新聞でちょっとイチロー選手が言ったことをね、読んでみますとね、やっぱりあそうかと思ったことが一つあってね、貫いたことが一つだけあるんですというふうに言われたんですよね。でこれはね、本当にあの野球人生に関わらないと思う。私たちはね、今日もあえてね、この礼拝を通して皆さんに考えてほしいなと思うのは、貫いたことが一つだけありますと言われたね、このイチロー選手の言葉、私たちもね、生涯を振り返ってみたときにね、貫いたことは一つだけありますと言える人生だったらどんなに素晴らしいだろうか。貫いたこと何ですか。イチロー選手はこう言いましたね、野球を愛し続けたことです。これだけは変わらなかったと言いました。本当にね、私たちの人生はね、決してその多くのことをね、愛し貫くことができないと思います。人は本当にたった一つのものをね、愛し貫くんだろうなと思う。まだそのようにしか私たちの心はできていないんだと思う。それはなぜかといえば神に似せて作られたからね。神様もたった一つのものを貫いて愛しておられる。それは皆さんね、似姿に作った人間を愛していらっしゃる。この人たちをね、もう一度私が作った創造の姿に戻すまではねと言って、たった一つのことですけれども、この救いの御業というものをね、貫いておられると思います。そして今も変わらない。イエス様もそのことをよくご存知であられるからね、安息日であろうとも天の父が働いておられるのに、どうして休むことができようかとおっしゃいました、ね、そしてご自分がその貫かれる神の御心というものを知ってね、その御心を貫く、その人生を生きられた時にね、十字架の死を前にしながらもね、それを貫くために私はまた来るとおっしゃる。これはね、本当に愛の証であると思うんですよね。一郎選手は野球というものに出会ってね、そしてそれを愛し続けたというふうにはっきりと言えた。それだけでもね、素晴らしい人生だったなと。じゃあそのイチロー選手がね、野球少年たちにね、あるいはこれからの若い人たちに何かメッセージないですかと言われた時に言われた言葉も印象的だけど、若い人たちにはね、とにかく好きなことを見つけてほしい。何でもいいから好きなこと、熱中できることを見つけてもらいたい。そして自分がこれだと思える熱中できること、好きなことを見つければ目の前に立ちはだかる壁を越えることができるとおっしゃいました、ね、そうでしょう。皆さん、夢というものがあるときにね、人生の目標というものがあるときに、それは平坦な道ではありません。必ずそこには障害がある、時には挫折がある。でもそれを越えさせる力は、それが好きだという思い、それに心からのね、希望を感じ、夢を感じ、目標をね、貫きたいという意志、 まあ、これがあるときね、さまざまなる苦難を超えられるんだろうと思いますよね。まあ、イチロー選手はそれが野球だったんだと。だからどんな苦しいことがあっても超えられた。アメリカに行ったときは本当に自分は外国人だから孤独だった。でもそれを超えることができたのはやっぱり野球が好きだったからですね。まあ、そんな風に言われてですね、これは私たちも決してね、例外ではないと思うんですよ、皆さん。そしてそのイチローがね、前も皆さんお話しましたけど、少年野球をね、一度指導するということでね、子供たちを集めて野球の指導をします。みんなはイチロー選手に早く走って、レーザービームというように強肩で投げてね、そしてその打って活躍できる、まあ、そんな野球選手を望んでるんですけど、どうしたらあんな風に打てますか、どんな風にしたらあんな風に投げれますか、子供たちはね、そういうふうに思ってましたよね。でもイチローは何と言ったか、そんなのどうでもいいこと。一番大事なことは、道具を大事にする。毎日バットを磨きなさい。毎日グローブを掃除しなさい。それが野球が上達する第一の条件だ。いやー、私それを聞いたときにつくづく本当だなと思います。皆さんどうですか？聖書が本当に分かるためには、聖書を大事にする人でなければダメです。だから私は18歳の時、17歳の時にね、この御言葉に出会ってね、ずっと今日まで続けていることは、聖書の上には絶対物を置かない。私は今でも勉強する時に、聖書を開いて学ぶ時に、その上に紙一枚も置いたことがあります、ね、机の上にいっぱい資料があって、一生懸命この礼拝の内容を書いてね、こうメモ書きしますよ。そのメモ書きした時に聖書が置いてあって、その上にメモがもしこうあったら絶対取りますよ。神の言葉の上に何か物を置くなんてね、そんな不謹慎なことは私は生涯したくないと思って。聖書の上に物を置くことは絶対ないし、それから聖書よりも高いところに本棚に物を置くことはありません。一番本棚の上には必ず聖書と神の言葉以外置きません。この世の本がどんなに素晴らしくも、それは下に置いておけばよろしい。それが私の思いですね。聖書に線を引くときは絶対定規を使います。皆さん、これは私は一つのこだわりですよね。でもこれは本当に聖書を自分が大切にするというね、意味における一つの貫くことなんですよ。皆さん学校で勉強するんだったら、私いつ も教科書が汚い人は絶対授業わからない。教科書が汚い人は成績伸びません。私が尊敬するあるアメリカのね、そのアメリカの進学校で出会った方はね、まるで教科書が新品のように本棚に置いてある。使ってるんだろうかと思う。そーっといないときにその本を見て中を見たら、もう至るところに線が引いてあります。でもそれはまるで印刷したかのように引いてあります。本の横が皆さんこんな風に曲がってる、ねじれてる。そんなノート、教科書を使って成績伸びますか？どうして東大生のノートが綺麗なの？東大に入った子供たちのノートをみんな見せてもらったっていうね、ある出版社、もう芸術的な美しさですよ。多彩な色を使いね、もうちゃんと定規を使う。東大生、京大生のノートが本当に美しいの。本当に私、皆さん、このことはね、決して野球だけに限らない。何か私たちがこの人生の中でやり遂げたいと思うことがあるとすれば、そこには何かのね、道具があるでしょう。その道具をいたわり愛することからね、ことの精進が始まるんじゃないかっていう。だから私は趣味で今カメラ撮ってて写真撮るでしょ。だからもう必ず写真を撮った日は必ずカメラを掃除します。それももちろんカメラマンから教えられたことですよ。カメラを毎日掃除する人、その人が写真が上達する条件なんだと言われました。その方も。だからそう考えたときにね、皆さん、私たちは何を生涯貫きますか？そしてきっと言われるんです。生涯その貫いたこと、生涯それを愛し続けたことがね、もしかしたら皆さん人生のね、価値を決めるんじゃないかな。 イチロー選手は引退しましたけれどね、これから先どのようにしてね、まあ、野球に携わっていかれるのか、どういうふうに、ね、歩んでいかれるのか、それは分かりませんがね、まあ、しかしそういう会見を通してね、ああ本当にこれは私たちも学ぶべきことなんだな、教えられるべきことたくさんあるなと思いながら聞いていました。そして最後にユーモアたっぷりにね言ってたのが、自分は本拠地で野球をするときはね、必ずおにぎりを食べて野球をした、そのおにぎりを奥様がいつも作ってくれるみたいですね。その数まで覚えてもらう。2800個だそうです。本拠地で野球をするときには必ず試合前にね、愛妻の奥様のね、おにぎりを食べて試合に臨んだ。今まで作ってくれたおにぎりが2800個、そして本人言ってました、3000個作らせてあげたかった。だからもう少し野球を続けてね、おにぎりが3000個になればな。まるでヒットが3000本安打みたいなね、そういうイメージかもしれませんけど、3000個というふうにね、それが残念ですというふうに言ってました。それから奥様由美子さんというんですよね。それで、本人は一郎でしょ、だから一と由美という字を足してね、一休というのが愛犬の名前です。へ、ね、一郎選手は子供がいらっしゃらないんですけど、ね、犬がいる日本犬を飼ってね、でも18年目だそうですよ、その犬が。もう老犬でね、もうヨボヨボしてるみたいです。でその姿を見ながらいつも励まされてた、一生懸命にね、もう年取っても生きてるね、一休に励まされた、まあ、そんなこともね言ってましたね。ですから本当にね、いろんなことを成し遂げられた、まあ、偉大な選手ではありますけどね、しかしそういうおにぎり一つとっても犬の姿を通っても、本当に皆さんごく自然に周りにあることにね感謝しながら、そして道具を大事にしながらね、まあ、歩まれた野球人生だったんだなと思うと、この小さな心がけがね、皆さんの人生の大きな大きな糧になるんじゃないかというと、まあ、実は教えられたんで、まあ、今日そんなことで皆さんこの聖書、私はね先ほど愛で自分自身の話をしましたけど、皆さんにとっても聖書はとても大事なものだと思いますよ。これがどれほど皆さんどうでしょう、私たちの命にとってかけがえのないものになったかということ、改めてね皆さん自身が体験されたこともあると思いますが、思い起こしていただきたいなと感じてるんですね。そして今日ねご紹介するペテロ書のこの内容は、ちょうどペテロ書前半部分のある種結論的な内容でありますね。はい、ここに書きましたように、付与された神の恵みとあります。キリスト者として忘れてはならないことは一体何かといえば、私たちが受けているすべてのものは神が与えてくれたものだという、私たちが何かしたことで得たものは何もない、すべて神が恵みとしてくださったものである。その恵みに対する感謝と、その恵みをくださった神への賛美と、そしてそこにもたらされるね喜び幸いというものの中に身を置いていることをね、日々実感しながら生きること、これがキリスト者の人生であると思うんです。皆さんこの恵みを思い起こすたびにね、本当に神様に出会えてよかった、この恵みを思い起こすたびにね、本当に聖書に出会えてよかった、この恵みを思い起こすたびにね、こういう人生に招かれて幸せでした、まあ、そんなふうに言えるとしたら、これは最高の神への賛美でありませんか。だからね、もう信仰は楽しくて、まるで皆さん何のようですかと言われれば、ある先生はこうおっしゃいました。信仰生活とは春のような生活である。皆さんこれから春が来ます。花が咲き誇ります。桜の下で皆さん花見をします。のどかな春のね日差しを浴びながら、どうですか、春眠暁を覚えず諸々手打ちを聞く、こういうのどかな春の気分がね常しえまで続くのが信仰生活、そんな気分になってますか。冬のいてつく寒さも春の心地のようであると言えたらどんなに素晴らしい。春の心地なら、ずっと春は続くなりませんよ。そうすると皆さん暁を覚えずですよ、寝てばっかり。 冬にあっても春のように思えるということが見たい。冬の寒さが心地よい。これを体験しないといけないね。私はもう体験しましたよ。冬が好きです。梅雨も大好き。あの濡れてしとしとするのが心地いい。ね、そうして考えた人生、本当に豊かにね、一年というものを過ごすことができるんじゃないかと思う。それは全てね、神様に出会った恵みです。そのことを皆さん今日ね、ぜひ思い起こしてほしいな。それからね、もう一つ私はね、何といっても聖書を知ることの恵みは何かといえばね、神様の御言葉を学ぶということ、ね、神様の思いを知るということでしょう。神様が何を願われ、神様がどのようにしてこの地を眺めていらっしゃるか、その少なくとも神様と同じ視点にね、立たせてもらえることはどれほどの恵みだろうかと。まあ、私ちょっと昨日、一昨日かな、新聞見て愕然としましたけどね。でもね、これが世の中なんだなと思います。しかし皆さん、世の中がこんな風に動いていてもね、私たちはやっぱりキリスト者でありたいと思う。世の中の人がどう思うかは別としてね、神の御心に生きたいと思います。例えば岡山にで、皆さんご存知かどうか知りませんが、学生服ね、岡山のシェアは全国7割と言われている。でその中で最も有名な学生服に観光という学生服がある。知ってますか？なんで観光という服知ってる？あれ、あれ皆さん漢字で書くんですよ、観光。最近は観光学生服もあまりにもその意味が知られてないから宣伝するようになってきたね。昔の人は多分知ってたのかな。観光ってこう書くんですよ、うん、これで観光ね。でも観光ってカタカナで書いたり、あるいはそのローマ字で書くことが多いからね、この漢字がちょっと忘れられてるんです。これなんでこうなってるか分かりますか？これピンとくることあります？学生服ですか？菅原道真の神、学問の神様ね。学生服だから菅原道真公というね、学問の神様、皆さんご存知のね、その方の関と出版社の公を取って関公。名前いい名前だなと思いました、やっぱり見てね。でも2日前だったから新聞出てましたね、観光学生服がね、新しい学生服を作った。 LGBT の人に合わせて男用でも女用でもない学生服を作った。ボタンを使わないんです。男性と女性はボタンが違うでしょ。それだからファスナーを中心とした、ね、新しい形、しかもそのブレザーは女性用でも男性用でもないものにした。こういう学生服を作っちゃったね。私は岡山にいる人間としてね、まあ、学生服をそんな風に岡山が作ることは一つの喜びではあったけど、ね、まあ、代表的な学生服の会社の関東はそんな学生服を作ったね、社会の今のね、そういう要求に応えたいとかね、あるいはまあその LGBT という、ね、中でまあ思い悩んでる学生たちを救いたい、話が全くおかしいなと思った。それから岡山の総社市では初めてこの LGBT のパートナーシップの証明書を発行することを議会がね、可決しました。中四国で最初、もう私総社には行かないで草毛通るかで、うちの両親総社にいますけどね、報復人は何をしておるんだろう、まあ、とは言っても行かなきゃいけないけどね、そうじゃ。でもね、困ったね。今の市長、ね、議会を運営していらっしゃる議員の方々、今日、あ、今日じゃない、これから地方選挙ありますよね。統一地方選挙。でも皆さん、こんなことを私今話したら、みんなおそらく、この世の人はね、何をこんな時代遅れのことを言ってるんだと言われる。でも聖書は変わりません。
私はなぜそんなことを言うか、別に自分の信念じゃないんです。永遠の世界があるんですよ。永遠の世界を見つめた時に、そういう人たちがどんな形で永遠の人生を生きるんだろうかと考えたら、それは恐ろしいことです。もし自分の身内に、自分の親族にそういう人がいたらどうでしょうかね。考えてみると、本当に祈らないといけない、ね、でもこれもね、聖書を知らなければ私たちの考えはいつもぼかされるでしょう。そして寛容だとか多様性だとかというね、言葉に惑わされたね。いいじゃないか、別に迷惑はかけないんだから、そんな発想になるかもしれません。でも私は本当に思う、聖書を知ったことはね、どれほどの恵みだろう。だから私はまああえて今ね、こういうことを考えてどうこうしようとは思わないけど、もしね、自分にね、そういうような機会があれば、ね、もう正しいことを発信するね、作りたいぐらいですよ、そのホームページ。もう炎上して結構、もうめちゃくちゃ言われて結構、正しいことをなぜ言えないのかということでね、正しいことを発信する。皆さん今日ここに先父という言葉をあえて書いてるのはそのことなんです。皆さん世の光ですよ。神様は何に期待しますか。神が招かれた、神に選ばれた聖なる国民に語りかけるんです。今日皆さんここにキリスト者が与えられた大いなる4つの称号が書かれている。しかしこれは一方的な恵みによって与えられたものです。私たちが何か試験に通って、私たちが努力して、私たちが何か素晴らしいことをしたから得た名誉ではありません。神が一方的に皆さんを選んだんです。そしてその名誉を与えてくださった。これがまずね、今日の最初の内容なんです。著者はキリスト者に向かって、読者に向かってこう言ってるんです。私たちは神に選ばれ、このようなこの世で生きるべき立場を、資格を、身分を与えられたんだ。それを拒否するかどうかは私たちの責任ですけれど、さあ皆さん今日神が皆さんに与えた身分があるんです。4つの身分が、それを皆さんが恵みとして受け止めるときね、この読者と同じように心の中から神の恵みに胸躍らせるでしょうね。しかしこのことが皆さんにとってどうであるかということは今日お話を聞いてください。でも皆さん、神様はこういう意図で、こういう願いで、こういう思いで皆さんを選んだんだ。まず皆さん最初にどうありますか。はい、9節。しかしあなた方は選ばれた。私たちの出自がどうであれ、私たちの、ね、立場がどうであれ、神様は一方的にこう宣言されているんです。あなた方は選ばれた民である。皆さん一つ目、選ばれた民、私があなた方を選んだのだとイエス様もおっしゃいましたよね。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのではない。このことを皆さんがどのように取りますか。まあ、私なんかはね、その言葉を聞いたらね、奮い立つんですよ。まあ、男だからかな、男性はそういうところがあるのかな、ね、大好き、奮い立たない、あれ男はそういうもんですよ。私の先輩もね、神に頼まれたらね、 それを男として一肌脱ぎますよ。
男性の性分だと思うよ、私も。男としてね、この地上に生まれてね、頼られて、頼まれて、選ばれて、いいえっていうのはね、それはもうめめしい。もうこういうことで禁句でしょ。私は大いに使います、めめしい。そんなの男じゃありません。ね、その選ばれたということの名誉を、ね、皆さん感じてほしい、ね、女性もそうですよ、はい、皆さん選ばれた民、これなんていうの、選民と言います。しかし皆さん、旧約時代選民とは誰ですか。それはユダヤ人であった。なぜユダヤ人は選民なのか。それはアブラハムの子孫であった。しかしここでね、はっきりと著者は言うんです。もうアブラハムの血筋である必要はありません。アブラハムの血筋であることが選民を決めるのではない。アブラハムの血統を引き継ぐ者が選ばれた民であるという時代は終わったんだ。皆さん、旧約時代の終わりとともにね、新約時代という新しい時代が宣布されたんです。この新しい時代は血筋によって選ばれるのではありません。じゃあ何によって選ばれるのか。神に選ばれる、神が直接選ぶ、これが選民の資格である。あなた方がいかなる血統にあろうとも血筋にあろうとも、それらを超えてキリストに属する者こそ神の民である。つまりキリストに来た者が、キリストを信じた者が選ばれた民ですから、まず最初に言っていることは、あなた方はまずキリストのもとに来たではないか、キリストを信じたではありませんか。そのことのゆえにあなた方は選ばれた民なのです。はい、キリストのもとに来、キリストのもとに来て、さあそのキリストを信じるというこのことさえも神の恵みだというのがキリスト者の理解でしょう。私たちがキリストのもとに行くことができますか。そうではない。キリストの招きがなければね、キリストのもとに行くことはできません。信頼に足るからキリストを信じたのですか。そうではない。そのような信頼できるに足る信仰さえもね、神がくださった。ということは、私たちがキリストに出会えたことも、私たちがイエス様を信じることができるようになったのも、一方的な神の選びですよ。まず私たちはそのようにして神に選ばれたものなんだ。したがってアブラハムの子孫である理由はないという。キリストによって新しく生まれ変わった神の家族、これが選ばれた民である。ね、キリストを通して新しく生まれ変わった、ね、そういう神の家族、これが選ばれた民である。じゃあ二つ目は何かというと、はい、あなた方は王の系統を引く祭司である。はい、王の系統を引く祭司である。はい、ここでも当然旧約聖書との対比がありますよね。はい、祭司は旧約時代は誰でもなれたんですか。誰でもなれたんですか、祭司には。なれないですよ。祭司になるためには条件が必要でした。祭司になるためには自分の血筋を示す系図を提出しなければいけない。ね。その系図の先には
誰がいないといけないね。そう、アロンがいないといけないんですよ。アロンの血統を受け継いだものでなければ祭司にはなれなかったんです。そして祭司になれなければ神の前に出ることはできません。神の御座の前に出ることができるの、それを許された者が祭司である。したがって祭司でない者たちは祭司を通して神に捧げ物をするんだ。そうですよね。そしてもう一つ、王の系統と書いてある。なぜ王なのかというと、実は古代社会は王というものは私たちのイメージと少し違っていてね、王がする第一義的な職務は祭司職です。それを今日までやっぱり守っているのは一つは日本の天皇家でしょう。だから私は日本の天皇家をどうしてそのある意味で称えるのかといえばね、聖書的な理想の王の立場に立っている。天皇陛下のことを王とは言いませんがね、王とは言いませんが、しかしある意味でね、王としての神が理想とする王というのは、一番最初にねしなければいけないことは神への祈りなんです。王がすべき最初の出来事は神への祈りなんです。もっと言えば、王にだけ許されているものは神の祝福を引き出すという権能なんです。王がひざまずいて国民のために祈るとき、初めて神はその民を憐れむというのが古代社会の一つの原則です。これはある種聖書的でもあってね、聖書もそうなの。王を任命するのは預言者ですよ、油注ぎをしますよ。でも神の前に立つのは王なんです。そして王が祈りを捧げ、国民のことを思い、政治を司ることが神の理想でしょ。その理想をある意味でわずかかもしれないけれど見せてくれたのがダビデでしょ。だからダビデ王国というものがユダヤ人にとって常に理想の王国になっている。その意味でね、その理想に最も近い国の在り方というものを探してみた時にね、現代のユダヤ人は世界の中で我々が理想としていたあのダビデのような王国に最も近い国が世界の中にあるとして探してみたら、ユダヤ人はどう言ったの？それは日本だと。皆さん、ユダヤ人というのは他民族を評価しない民族です。なぜならば自分たちが先民であるという、ある意味ではね、天的な使命を持った自負心を持っています。これいい意味での自負心。そしてこの天的使命を持っているという意味は、別に他の民族を蔑むということではなくて、私たちが天の願いに応えなければいけないんだといういわゆる先民意識なんですね。ですから他民族のことを何か彼ら自身がある種の尊敬の思いや憧れの思いで見ることはありません。自分たちこそ神の選びの民だと思っている。でも皆さん、そのユダヤ人がね、唯一尊敬する民がいる、それは日本人だと言うんですよ。ユダヤ人は日本人を尊敬する。なぜならば万世一系なる天皇をね、ずっと守ってきた。そしてその天皇たるお方はどんなお方かといえば、いつも国民のために祈っている。これこそ我々が目指している理想の国家に最も近いという。だから本当ならばね、王はそういう意味でね、神に祈りを捧げるということを第一義とするんだ。ところが皆さん、それは旧約時代だったんだけれどね、ここで何と言ってるか、あなた方が王の系統を引く祭司なんだと。皆さん、キリストに出会うということは何を超越するんでしょう。もうアロンの血筋である必要はありませんという。私はアロンの子孫ですという系図を提出する必要はありませんということです。キリストに来たり、キリストに信頼し、キリストに属するものは全ての人がもうそれで祭司です。私たちはそのような恵みを一方的に神から与えられたんですよ。 じゃあ皆さん、祭司だということはどういうことですか。皆さん、私たちが、はい、王の系統を引くとはどういうことか、
はい、
王の使命が祭司だといったことと通じる。だから私たちは王であるところの、ね、その身分をキリストにあって受け継いでいるんですよ。それはどうしてかというと、キリストが誠の王だから。どうでしょう、王といってダビデが理想の王だというと、実はキリストこそ誠の王である。当然ユダヤ人もダビデの子孫からメシアが、そのメシアは王として来られる、そう思っていたでしょう。ただの王じゃないね、王の王として来られる、王の王として来られる。だからキリストはまさに王である。じゃあこの王の系統を引くとはどういうことか。それはキリストに属する者がこの王の系統を引くんだ。だから私たちはキリストの系統を引く者。はい、ここに何があるか。王なるキリスト。だから皆さん、私たちは王なるキリストに属する祭司である、こう言われてるんです。ということはどういうことかというと、私たちはもはや神の御座に自ら近づくことが許されている。それまではね、祭司しか立ち入ることのできなかったその至聖所の前にはね、仕切りがあったんですよ。聖所と至聖所を分ける仕切りがあったんです。この幕がね、神と私たちといつも遮っておった。この幕を通って入れるお方は大祭司だけだったんですよ。でも今やその幕は取り除かれてね、キリストによって取り除かれて、キリストに属する者はその幕を通って神の御顔を拝むことができる。皆さん、それがどういう意味か分かりますか。もう私はね、もうつくづく思う、これね、神の御顔を拝むことができるとはどういうことかと言ったらね、私たちは神の御言葉を直接聞くことができる。キリスト者はどんな恵みのうちにいるのかといえば、神の言葉をそのまま聞けるんです。だから先ほど言ったでしょ、神様の言葉をそのまま聞けるんですよ。皆さん、私たちは誰も通さない、ただキリストイエスというそのお方を通してね、神の言葉を、神の真理をそのまま聞くことのできる恵みの中に招かれているんです。私は本当に恵みだと思うのは、神様のことを直接聞けると。人生の中で神様のことを知ること以上の喜びがありますか。私いつも言うでしょ、アインシュタインはね、神のことを知りたい、神の目的を知りたい、そのことさえ分かれば後のことはどうでもいいんだと言った。20世紀最大の天才と言われる物理学者ですよ。その彼にも神の目的が分からなかった。じゃあ皆さんどうなんですか。神の目的を知っているんじゃないですか。もし知ってるとすれば、私たちはね、相対性理論よりももっと偉大な発見をしていることを知らないといけない。でもそれを発見をしていることを知らないんです。いやいや、実感できてないんです。これは神様のある意味でもどかしさかもしれませんね。皆さん、それ分かってます。歴史が尋ね求め、賢者が探り求め、鉄人たちが祈り求め、多くの宗教人が天に叫び続けた、 神の目的を私たちは学び努力し尋ね求めないのに与えられたんですよ。それがここに出てくるね、私たちが祭司となって神と出会うことができるという恵みです。皆さん、本当に私は続く思うんだけど、別にクリスチャンになることをね、変にもう誇りね、自分たちは何よりも全てのことを知らされているんだと言ってね、傲慢になってはいけません。私はでも事実を言ってるだけなんです。神様の目的を掲示されている場所なんです。神様の御心が示されている、それが教会なんです。キリスト者の集まる場所、そこが神が望む場所なんです。その教会こそがかつての神殿であり、かつての幕屋になっているんです。そこにこそ神の栄光は現れるんです。そこでしか神は自らを啓示できないんです。その啓示に預かっている私たちが神に願われていることは何か、世の光になることなんだというんです。皆さん、ここ分かりますか？そして皆さん、私たちは何か、あなた方はただの民ではない、聖なる民である、聖なる国民であると歌われる。聖なる国民とはどういうことかといえば、神の祝福を受けた国民である。これね、祝福の民ということですよ。この祝福はどこから来るの？それは当然神様から来ますね。神様が祝福した民、これが聖なる民。はい、旧約時代、神が祝福した民は当然イスラエルの民でした。ですからイスラエルの民は自らが聖なる民であると思っていました。また神様もそのようにユダヤ人に対してね、啓示しました。あなた方こそ私の聖なる国民である、聖なる国民であると言って、我が宝であると言って現れてくださいました。しかしキリストを拒んだその時からね、この神が愛し、神の選び、神の祝福というものはね、キリストに来たる者に移ったんだ。キリストに来たる者にこそ神の祝福が現れるようになった。それまではアブラハムの子孫に現れるようになっていた。でも今はキリストのもとに集う者に神の祝福は注がれるようになったんだ。その人の資格は関係ないって言うんですよ。だから皆さん、私たちは祝福された聖なる国民である。そして最後に、なんて言ってますか、すごいね、神のものとなった民だ。皆さん、神のものとなった民ということはどういうことなんですか？神のものとなったということは、皆さんは神の所有になった。神様が所有する民。神の所有の民。今まではイスラエルの民こそが神様の民でした、ね、神のものでありました。そして神の宝と言われたんですよ。でもそれは今やキリストに集う者が神の所有の民、そして神の宝となった。これがね、キリスト者に贈られた栄えあるべき称号である。 これ本当に一つ一つ皆さんね、よく考えてみてください。こんな恵みのうちにね、招かれていることはね、これは驚くべきことです。この自覚を皆さん今日神様の切なる思いとして受け止めてほしいと思う。この地上で神様は御心を成したい、その神の御心をこの地上で果たしたい。神様が貫いているものがあると、先ほど冒頭で言いましたよね。神が貫いているものです。それは神の御旨がなることです。ご自身の理想がなることです。そのご自身の理想は何によってなるんでしょうか。それは人間を通すにしかなりません。神の理想は神ご自身によってはならないんです。神の理想は人間を通してのみこの地上に現れるんです。そして神様は人と共にこの世界を神の理想のエデンの園にするという御旨を立てられた。その御旨を貫いていらっしゃる。変わることなく愛していらっしゃる。だからその共に御旨を果たそうとする人間がどれほど神に背いて背を向けて神を忘れていったとしても、神様は忘れることも捨てることもなさらない。どんなに遠くに遠くに私たちが離れていってもね、その後を追いかけて扉を叩き続ける、名を呼び続ける神であられるというね、これは神様の変わることのない切なる思いですね。それを神様は勇士が貫いていらっしゃる。その神の思いの前にね、皆さん、その神の思いを分かつ、神の思いを共に感じる、そういう存在を神様は願われた。私と同じように御心を愛し、私と同じようにこの地上にエデンの園を作り、私と同じようにすべての人を救いのもとへと招き入れたいという私の御心を、私の願いを、私が貫き通しているこの思いをどうぞ共にする者はいないか。皆さん、そのような神様の呼びかけに招かれた人たちです。どうでしょう、それが分かりますか。招かれていない人たちは教会に来ないんですね。だからもし皆さんがそのようにして今こう招かれた時に、いやちょっと私にはという方はどうぞご退場ください。神様は強制はしません。あの赤髪と違うんですね。神の兵は志願兵です。しかし選ばれたことだけでも名誉だけど、その選びに応答するかどうかは皆さんにかかってますよね。パウロは言ったでしょ、選びは神による。しかしその選びにはいと答える、これを信仰という。何かの信仰過剰を信じることじゃありません。信仰とは神の選びに、神の招きに答えることを信仰というんですよ。皆さん、応答することです。パウロはそれに応答したんです。サウロよサウロよと呼びかけられた時、主よあなたはどなたですかと応答しました。ああこれはその身だと思えばそれまでですけど、サウロよサウロよなぜ私を迫害するのかと言ったその言葉に、主よあなたはどなたですか。皆さんもそうでしょ、どこでどういうふうに伝道されたのか、 心の扉を叩かれたのか、それは神様を通して皆さん選びの中に入れられ招かれたんです。その時皆さんの心はきっと、あなたはどなたですか、何の御用でしょうか、私の人生に何の用があって私の人生に入ってこられましたかと、そうは言わないまでも言ったと思う、言わないまでも言ったと思うという意味は、言わないけどそういうふうな行動をしただろうということです私はそうですよ、私の人生の中に入ってきて何をするのかと言って登壇ですよ。私には夢が、目的が、それに向かってこの東京の街にやってきたので、なのに私の心に入ってきて扉を叩いて何をおっしゃるんですか。そうやって尋ねてみれば、なんと壮大な、私は頭の中でこれっぽっちも考えていなかった壮大な夢を神は語ってくださっている。私の夢はこうである。そこで私はその夢を果たすためにあなたを選んだのだ、あなたのもとにやってきたのだ、あなたにはあなたにもやりたい夢があるかもしれないが、どうか私の夢をあなたの夢にしてもらえないだろうか。これ神様についてですよね。私はその時1年間悩んだけどね、決意したんです。天の父の夢が私の夢となりますよ。私の夢は神様の夢です。皆さんもその招きの中でね、どうぞ神様が果たそうとする夢があるんです。そして振り返ってみれば、皆さんここに何と書いてありますか。あなた方はこのような称号を与えられた、今4つのことを話しましたね。こんな称号を与えられたけれど、実はどこにいたのかというと、こうあるでしょう。その次、それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技なのです。私たちは自分で夢を作り、目標を作り、そして自分の人生を歩もうと思ったけれど、それは皆さん暗闇の中だったんですよと言っている。そうなんです。私はその時暗闇に慣れていたんです。皆さんもそうでしょう。光を失ったってね、数分経つと人間の目は慣れる。そして慣れて物が少しだけれど見えるようになるね。つまずくことがなくなります。やがてもっともっと時間が経てば、その暗闇の中で生活ができるようになります。わずかな光でも暗いと思わなくなるね。違いますか。皆さん、停電が起きた時、最初は何があるかわからないですよ。でもしばらくすると皆さんの目はちょっとずつおぼろげかもしれないけれど、わかるようになるでしょう。もし停電が1時間続けば、すっかり慣れてしまいます。もちろん光がある時に比べたら不便ですよ。でもつまずくこともなくなるでしょうし、だいたいここだろうなって位置は分かってくるでしょう。では皆さん、その生活がもし1年続いたらどうなるでしょうね。おそらくそれに慣れてしまう。そして次に、それまで失っていた光が突如戻ってきた時、皆さんの目はどうなりますか。もう眩しくて見ることができます。そして闇が良かったと思います。でもそれぐらい私たちは闇に実は慣れ親しんできたの。でもキリストの光はね、神の光はね、もう全てを照らし尽くすような輝かしき光だから、もう一瞬目がくらむね。だからサウロは目が見えなくなった。皆さん、サウロが見えなくなったのは、物理的に目が見えなくなったこともあるけど、あれは明らかに神の光を受けて闇の中でしか生きてこなかった彼の人生の中に真の光が差し出た時にね、何も見えなくなったんですよ。それが回復するのに時間がかかる。皆さん、そうでしょう。だから私もそうだったの。その人生は今思えば暗闇だった。 でも暗闇は暗闇でちゃんと見えて動いてたんです。暗闇の中にある法則を知って、暗闇の中で生きる方便を悟って、暗闇の中で出世する道をちゃんと見つけて、暗闇の中で目標を達成する、その方法をね、それなりに得得したと思っていました。しかし神様に見せられた光の世界はね、全く違う。まさに私たちは闇から光へと招かれたんですよ。さあ皆さん、お時間がなくなったから、そこでいいですか皆さん、本当に私たちは闇の中にいたのに、神の光に招かれて選ばれ、祭司とされ、聖なるものとされ、そして神の所有とされたという恵みを本当に皆さんが感じるならば、神様は何とおっしゃってるか、どうぞそのことを言い広めてください、言い広めてくださいと言ってるんです。暗闇の中から光へと招かれたそのことを、その力ある技とは何ですか。これは神の力ある技、神様が私たちを闇の中から光へと招いてくださったというこの体験を、この恵みの力ある神の御業が私のうちに現れたというその事実を、どうぞあなた方が広く伝えなさいと書いてあるでしょ。広く伝えるためなのです。なんと皆さん、私たちがこのような尊い恵みをいただいたことは、ただ単に私たちが喜び踊るだけではなかった。その喜び踊るあなた方が、その喜びを、その体験を公に広めるためにあなた方を招いたんだ。皆さん、キリスト者にはね、ただ単に神の恵みを受けて幸せになるという使命は道半ばだ。神が願う皆さんと共に共有したい夢は、その恵みを公に言い表すこと。ここでいう広く広めるというのは何でしょうか。これは礼拝を捧げ、神を賛美し、私たちの生活が神を日々礼拝するものになることを言っている。広めると、ただ単になんかマイクで話してね、街頭でね演説するんじゃないんですよ。我々の敬虔な生活を、礼拝を中心とした敬虔なる神への信仰の証を示すことを言っている。私は思うの、皆さん毎聖日にね礼拝に行くことがどれほど多くの証になるでしょうか。どうしてそんなことをされるのですか。そう言われること自体がね、私たちの証になるんですよ。それは神によって光のうちに招かれたからだ。だから神を賛美し、神を褒めたたえ、神に出会うために誠実に主のもとに行かなければいけない。皆さん、聖餐式はその内容を確認する場なんです。だから聖餐式で私いつも言いますね、あなた方も離れていきたいか、あなたは命の言葉を持っておられます。あなたを置いて誰のところへ行きましょうか。本当にそうでしょ、
ね、
そしてこの著者は言ってるんです。あなた方はかつて神の民ではなかった、でも今は神の民となった。あなた方はかつて神に呼ばれず憐れまれなかった、でも今は憐れまれている。これは皆さん、ペテロ書のこの冒頭からずっと皆さんにご紹介してきたねことの大きな区切りでしょうね。これが皆さん何、私たちの神様との関わりです。これがキリスト者として皆さんが招かれたその立場です。このような神様との関わりの中に私たちは招かれているという格調高い宣言です。 そのことを忘れてはいけないと、この著者は改めてね、読者に呼びかけたの。あなた方はなんと恵まれたものか。そして今、神の民とされ、憐れみを受ける民となっているんですよ。だから皆さん、信仰生活において、ね、もう一度原点に立ち返るためにペテロ書はとても大切だといった意味はね、皆さんどうなんでしょう。今このペテロ書を通して、特に今日の箇所を通して言われたことをどれほど心にね留めていたかといえば、やっぱりそれはかすかな思い出になっていたかもしれないね。私もあえてここをもう一回ね、皆さんともに学ぶ中で、ああ本当に自分の人生を神と出会ったその時からの出来事を思い起こしながら、ああそうだなと思いました。なんという恵みの中に生かされているんだろうかと思いました。まずそのことを今日ね、どうぞ皆さん心に留めてほしい。じゃあその私たちはどうしたらいいんですか。それがその次から出てくる内容なんですよね。皆さんの心境の訳では、神のしもべとして生きようというところから始まりますけど、ここからがどうやって生きていくのかということの勧告になる。そういう私たち、そういうキリスト者はどう生きるべきなのか、さあ聞いてくださいと言ってるんですよ。この恵みなくして私たちの歩みはありません。この恵みという土台なくして私たちの人生はありません。しかしこの恵みをくださった頭石はキリストであります。この頭石に積まれながら私たちは生きるんですよね。そのことをはっきりと今日ね、皆さんに知ってほしいと思う。だから本当皆さん言葉ないですね。どれほどの私たちはね、恵みの中に生かされているんだろうかなと思うとね、もうこれ以上のね人生奇跡ない。
あーね、
もうつくづくでしょ、神に出会えたことはもう宝くじでね、皆さん何億、アメリカなんかもう100億当たった人がいるんだよ。100億ですよ。アメリカってのは全部あのね繰り越しになるんです。でアメリカって不思議だけどね、当たるとねもう額がすごい。で必ずインタビューしないといけない。その人の名前も分かってしまうんです。100億200億300億の当たりくじが。で皆さんはっきり当たった人の生涯が悲惨。先日もね何百億当たった人にもうすぐ訴えられてるね、奥さんから、離婚した奥さんから。もう大変よ、お金もらうと。そんなねことになるのよ。でもみんな宝くじ買う。日本もね、日本でも宝くじ買った人あんまりいい生活してないみたいね、調べた人が言うには。だから私たちは価値観を変えないといけない。神様を知ること以上の宝はないよ。神様を知ること以上の恵みはないよ。神様に出会えた人生ぐらいもう皆さん大成功。よくもよくも神様、私のようなものに尋ねてくださいました。
あーね
ー、神様本当にどうしてですかと尋ねたくなるけれど、
あーね
ー、私が選んだのだとしか答えられないでしょうね。イスラエルの民はどうして私たちを選ぶのですか。あなた方が最も小さいものだったからだ。そうも言われますよ。選んだ理由どうでもいいじゃないですか。選ばれたということが事実である。そんなこと理由を考えるのは人間の浅はかさです。なぜ私を選ぶんですか。どうでもいいですよ。選ばれたということだけがただ残るんです。皆さんそんな人生の中に招かれたことを今日改めてね感じてくださって、どうぞ神様と共に生きる生涯が皆さんにとって貫く生涯であることを祈っています。皆さん人生の終わりに私はたった一つのことを貫きました。それは神を愛し神と共に生きることです。そしてその人生は楽しかったと言えたらどんなに素晴らしいでしょう。イチロー選手は野球に出会って 野球を愛し貫いてきたその人生を今振り返ると楽しかったですと言いました。私も思う、イチロー選手はね18歳で甲子園に出てプロ野球に入ったけど、私は17歳で神の家に招かれてね、イチロー選手だから年上ですけどね、愛を抜いてずっと貫いたことはね、神様を愛すること、イエス様を愛すること、その人生はどうでしたか。楽しかった、壁もあった、でもそれを乗り越えるだけのね恵みをくださいました。そう言えたら皆さん最高でしょ。
アーメン。
そうなってほしいと思うし、もし本当に皆さんがそれを願うならば、神様は必ずそういう人生にしてくださると思う。ということで皆さん、どうぞこの神の恵みを心に留めながら、皆さんの人生がね、このことだけに貫かれることを願っています。たった一時のことに貫く生涯こそが美しいです。だから日本人は楠木正成を愛した。皆さん、楠木正成っていう人がね、まあ最近はなかなかこうね教科書に出てこないけど、地元の人にとっては忘れられない存在で、楠木正成の生まれた町ね、村があるんですけど、そこでねマンホールを作ったそうなんです。うちの町はね、なんといっても南光様の町だから、楠木正成をねかたどってねマンホールを作ろうとしたの。岡山のマンホールは誰が作るんですか。え、桃太郎でしょ、ね、で各地それぞれやっぱマンホールね、地域の郷土の何かの象徴的なものを作りたいというので、その村はねなんといっても南光様だっていうので、楠木正成のねあの鎧をつけた姿のねマンホールを作った。でそれをあの公表したのデザイン、そしたらその村役場に苦情の電話が圧倒的にやってきた。苦情の電話が、何だと思う、苦情の電話の理由。そう、なんでこんなもの作るんですか。南光様の顔を踏むことはできません、デザインを変えなさい。デザイン変えたんです。なぜこんなふうに思うんですか。ある歴史委員会の方がね、公園に来られてね、黒板にね、楠木正成公園と書いた。さあ、公演が終わって、公演はいい内容だったんですよ。一人の年老いたね、ご婦人がやってきて、その講師の方、正成と呼び捨てとはどうですかと言って去っていかない。だからね、郷土の人たちがどれほどこの楠木正成をね、慕い尊敬してるか。なぜですか、歴史がこんなに変わって、教科書でも教えられなくなってるけど、地元の人はみんな知ってるの。あの方はたった一つのことを貫いていた。なんと美しい話だかなと思うんですよ、皆さん。ね、私たちもそういう人生を、ほのかな中に行きましょう。そしてこの世の人は皆さん別の私にマンホール作ってて踏んでいくんだけどね、神様がこの人は生涯美しい人生に生きたんだと言って、神様が踏むこともできない顔だと言ってくださったら、これほど嬉しいことないじゃないですか。
アーメン。
この世の人に踏まれてもいいんですけどでもそういうやっぱり皆さん神様とのね深い関わりの中で皆さんの人生を美しく仕上げてほしいなと、ね。はい、それじゃあ3秒下げてね、終わりましょう。はい、じゃあ505番ですね、今日は。5番を賛美していきたいと思います。
はい、それでは生産式をしていきたいと思います。